とくとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ、おはがきたくさんいただいてますよ。今日もまずは紹介してまいります。寝屋川市から古澤和子さん、体のためになるお話しっかり聞かせていただきました。梅雨時はしんどいですよねといただきましたよ。続いて南淡路市から和子さんです。健康には気をつけるようにと思いながらも、ついつい甘いものを見たら我慢できずに食べてしまって、かっちゃんの番組も毎回推奨しながら聞いていますが、甘いものを食べなくするにはどうしたらいいですかと、私も同じ悩みです、はい、いただきました。他にも堺市南区から西山節子さん、住吉区から山下美代子さん、堺市西区から川上美代子さん、高槻市から宮崎明子さん、大阪狭山市から内尾京子さん、他にもたくさんいただきました。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。ね、うん、
まあ梅雨時ね、体だるい人多いんですけどね、ついついね、やっぱり冷たいものを飲んで、で血液循環悪くなってしんどくなるケースもあるから、汗出るけどね、あったかいものを飲むことですね。
なんかこう飲んだ時はすっきりするから、なんかねスッとして元気になったような気がするんですけど、実はそれがしんどい元だったりするんですね。
あとね、甘いものね、やめたいやめたいと思ってやめれない人結構多いんですけどね、でもね欲しくなる原因ね、割とねご飯粒食べない人に多いんですよ。
あ、米を、
ただ米食べてても甘いもの欲しくなる人っていうのは、ご飯が吸収できてない。
あ、吸収できてない。
で特にね、やっぱ太るからって言って朝何も食べずにね、昼ねどか食いして甘いもの欲しくなる人なんかはやっぱり糖尿病になりやすいしね。でね、なるべくね油を使ってない、和菓子の方が体に優しいし、小豆を使ったおまんじゅうとか、ぜんざいなんかもいいと思うんですけどね。ただね、ご飯食べて甘いものは一番悪いんですね。
ダブルですもんね。
だから肉を焼肉食べて、アイスクリームとかね、これ最悪の組み合わせだね。
焼肉の後のデザートとか出てきますけど、それも現金ですね。
そう、で、あと繊維質がね少ないものが多いから、お菓子ってね、だからやっぱり豆類とか繊維の多いものを使ったものの方が血糖値も上がりにくいんですよね。
そうですね、今からだったら私ところてんとか作ったりするんですけど、ああいうのは結構繊維があったりしますもんね。
いいですね、で特にねここ最近ね、日本人のね食物繊維の摂取量がかなり減ってきてるんですよね。で減った分だけ糖尿病が増えたの、あと大腸がんとか、さまざまな病気増えてるんですよ。
じゃあやっぱりその関わりが大きいということですか。
大きいですね。例えば1947年のデータ見ると、1日の繊維質の摂取量ってね 28g だったんですよ、で今現在平均摂取量はもう半分以下、だから平均だから少ない人はかなり少ないんですよね。一般的な OL の食事をねの調査結果見るとね、一応サラダとか食べてるんだけど、でもね繊維質はね 10g も摂取できてないんですよ。
そうですか。
でね、穀物の摂取量が減って、肉とか乳製品とかね、あと製白食品、の摂取量が増えたのが原因なんですよね。
確かにね、食の欧米化ですよね。
そうでね、食物繊維の働きってね、まずその糖の吸収を抑制、だから例えば朝納豆とお野菜の味噌汁とご飯を少し食べると、その繊維っていうのは腸に残ってて、お昼ご飯の糖の吸収もやや抑制するわけですよね。それとね、あと腸の蠕動運動を促進する働き、それからね腸の中の腐敗産物、これを吸着して排泄、だから油もんとかお肉を食べたら繊維の多いものをしっかり食べた方がいいんですよね。だから例えばそうですね、ステーキ食べたらコーンスープ飲むとか、それからね、あとね善玉のね、腸内細菌の餌になるんですよ、食物繊維は。さまざまなこう重要な働きっていうのをしてるんですよね。で普段の食事で、気をつけて食物繊維を摂取するように、やっぱり心がけてほしいですね。
そうですね。
ってね、玉ねぎとかね、ごぼうにごく微量含まれている水溶性食物繊維の、はい、まあ、オリゴ糖ってあるんですけど、
はい、
これはね大腸のビフィズ菌をまあ増やす働きがあるんですね。で、まあ、ビフィズ菌ってね赤ちゃんの時はね、うん、お腹にいっぱい住んでるんですよ。
あ、お腹に住んでるんですか、
うん、それでね離乳食が始まってしばらくするとちょっと減っていくんですよ、
うんうん、
で45歳からねどんどん減っていってね、
はい、
でもう70歳で検出されない人もいるんですね、ビフィズ菌が。
検出されない人もいる、
うん、でその分だけ、うん、腸の中で腐敗菌が増殖するから、
うん、
これがね老化とか、はい、まあ、病気の原因になるわけですよ。
うわ、アンチエイジングのためにもこれは必要ですよね。
でね、
う
ん、そのオリゴ糖もね、だから玉ねぎとかごぼうから摂取しようと思ったらね、まあ、たくさん食べなきゃいけないわけよね。
ですよね、そう、うん、量がたくさん食べられないから、うん、
だから例えば、ね、うん、いつもたまにお話しているね、あの砂糖大根から取ったビートオリゴ、あれ 5g 摂取しようと思ったら、
うん、
大豆ね 260g 食べたらやっと 5g 摂取できるんですよ
大豆 260g ってかなりの量ですよ、
うん、そうそう、だからもうオリゴ糖製品をそのまま、うん、まあ、摂取するっていうのが一番ね手っ取り早いんですね、うん。で世界で初めてね作られたオリゴ糖が、うん、もう30年以上前になるんですけどね、
うん、
フラクトオリゴ糖のシロップなんですよ。
はあ、もう30年以上前ですか、う
ん、まあ、これ明治製菓さんが開発したんですけどね、
うん、
でお砂糖と同じようなあっさりした甘みで癖もないんですよ、うん、でカロリーもお砂糖よりもはるかに、まあ、低カロリーですし、
うん、
ね、だから低カロリー甘味料としてコーヒー、紅茶、あとね煮物にね使ったら一番いいんですよね。
はあ、なんか甘味料って結構熱に弱いもの多かったりするんですが、煮物とかねもう使える、
大丈夫、通常の調理だったら大丈夫、
う
ん、
ね、う
ん、それでね、働きとしてはね、要するにまあ腸の中の、まあ、特に大腸ですね、ね、まあ、ビフィズ菌を増殖させるっていうことと、
うん、
あと成長作用があるのと、
はい、
あとねカルシウムなんかのねミネラル吸収を促進する働き、それからね血中コレステロールを低下させる働き、それからまあ当然難消化性だから低カロリーなんですよね、
うんうん、
それからね腸管免疫の増強作用、
はい、
あと便通の促進、
うん、
あとまあ便の匂いの軽減なんかのね働きがあるんですよね。
もういいことばっかりじゃないですか、う
ん、ただね難点が一個あって、うん、たくさん食べ過ぎると軟便になったりとか、
うん、
ね、まあ、下痢したりするんですね。
あ、じゃあちょっと緩くなるやつ、
うん、逆に言うとね、うん、便秘の人はたくさん食べれば、ね、便通良くなるわけですよ。
そうですよね。
でね、
う
ん、風邪ひいて高熱で便が出てない時に、
うん、
まあ、これ個人量は個人差あるんですけど、多めにね、うん、ぬるま湯に溶かして、で、まあ、甘いからね、
うん、
レモン絞ったりとかお酢を入れて飲むんですよ、
はい、
で早かったらね15分から30分で下痢するんですよ、大量に摂取したら。で便が出た途端、うん、熱なんかも少し下がりますしね。
あ、じゃあやっぱこう便が詰まってることで熱がこもっちゃってるんですかね。そうそうそう、
で、
うん、
ただね幼児はね、うん、もうティースプーン2杯ぐらいで様子を見ないと、
うん、
大さじ2杯食べさせたら、うん、7回も8回も下痢するから大変なんですからね、
はい、
でまあそのお砂糖の代わりにね、まあ、調味料、まあ、甘味料としてさまざまなこう料理に使用できるんですけど、
うん、
で私よくやってるのは魚の煮付け、これねお酒、みりん、醤油、フラクトリウム糖を合わせて炊いたりとか、
うんうんうん、
ね、あとまあ黒豆炊くのにもね使えるし、でね、まあ、固形成分のね 55% がオリゴ糖なんで割と使いやすいんですよ、
うん、
でオリゴ糖のシロップって他にもいろいろあるんだけど、オリゴ糖の含有量がね 10% ぐらいの商品もあるし、で当然効果大腸の成長作用としてはちょっと効果が薄いんですよね。
じゃあオリゴ糖シロップってよくあちこち並んでますけど、うん、もうその中の割合っていうのはもうバラバラなんですね。バラバラバラ、うん、もうちょっとしか入ってないやつもオリゴ糖シロップって書いて売ってるし、そうそう、
であんまり含有量が高いやつはね、うん、甘み少ないから調味料としては使いにくいし、
はい、
でそれからフラクトリゴ糖と同じぐらいの含有量なんだけど、
うん、
小腸で分解吸収されてしまう、
うん、
まあ、オリゴ糖もあるんですよ。
あら、そんなタイプもあるんですか。
そうそうそう、
難しいですね、
うんうん、だから、まあ、私はまあ大体フラクトリゴ糖家では使うんですけどね、でね、まあ、そうですね、甘味糖のがねもっとね甘い方がいいっていう人はね、
うん、
その糖の吸収を抑制する甘味料としてねこうブームになっている希少糖ってあるんですよ、
うん、希少糖話題になりましたね、はい、
うん、でこの希少糖を含有したレアスガースイートっていう原料があるんですけど、
うん、
それとフラクトリゴ糖をブレンドした、
はい、
ね、レアシュガーオリゴっていうのがあるんですよ、はい、レアシュガーオリゴ、
はい、
うん、だからこれはまあ、ちょっと糖が気になる人とかね、うんうん、で甘みがフラクトリオトリももうちょっと強い方がいいっていう人にはこの方がいいし、
はい、
であとまあ甘みいらないけどね高純度のものを使うんだったら、うん、まあ、その砂糖大根から分離したビートオリゴ、
はい、
ね、まあ、ご飯とか味噌汁、まあ、スープにも入れても味変わらないし、まあ、ご飯は美味しくなりますよね、
う
ん、だから要するに高純度のオリゴ糖はビートオリゴを使ったらいいし、
はい、
ね、で甘味度が高くて糖が気になる人はレアシュガーオリゴ。
レアシュガーオリゴ、
ね、はい、でノーマルな甘味料としてはフラクトオリゴ糖のシロップが一番いいと思うんですよね、
うんうん、この3パターンがあるんですね、うん、
だから要するに使用目的に合わせて、うん、まあ、使えばいいと思うんですよね、うん、
そうですね、甘さが必要ない時はもうビートオリゴで十分ですし、むしろビートオリゴは高純度ですから一番そのオリゴ糖としての一番の働きが欲しいときはもうこれがいいってことですかね、う
ん、だからご飯炊くのにね、うん、ビートオリゴを入れてご飯炊いて、
うん、
ね、あとは甘味料としてはフラクトオリゴ糖かレアシュガーオリゴを使ってるって方も結構多いんですよ、うん
う
ん、
あ、そうですかね、やっぱそのあたりの使い分けをうまくしてね一番効率よく体に吸収して ね、
うん、で特にね、まあ、入院された人なんかはね、うん、運動量なんかも減るでしょ、
ええ、
でやっぱり、ね、便秘になる方多いんですよね、
うん、
そしたら1日に飲むお茶にね、オリゴ糖を溶かしておいて、うん、まあ、だから、まあ、甘み欲しかったらフラクトオリゴ糖、
ええ、
甘いのが嫌だったらビートオリゴ、
うんうん、
これを溶かして、でそのお茶を飲んでるだけで便通結構良くなるんですよね。
ああ、そうなんですね、うんうん、今日おはがきいただいた、ね、ラジオネームの和子さんなんかも、ね、はい、甘いもの我慢したいけど我慢できないという方はこの
レアシュガーオリゴ
を、ね、うん、ぜひお使いいただいて、
うん、そうだね、
ね、お菓子なんか作る時にも混ぜていただいたらいいですよね、うん、
でもパンにそのまま塗って食べてもね、まあまあは結構、ね、食べれますしね。
あ、そうですね、はい、ちょっと蜂蜜代わりみたいな形でね、いろんなお使い方ねしていただいて、ぜひ健康に、ね、なっていただけたらと思うんですけれども、今回は今月のプレゼントにもなっておりますのでね、はい、フラクトオリゴ糖シロップ CM の後です。さて、ここで皆様お待ちかね、番組から6月のプレゼントのお知らせです。あなた固有のビフィズス菌を元気にしてくれる健康甘味料ビオネのフラクトオリゴ糖シロップを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501、ラジオ大阪ドクトルカッチャン6月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルカッチャン、
笑顔で元気。
お相手はカッチャンこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネ、三井オンネツ株式会社の提供でお送りしました。
ことから元気は始まっていく、かっちゃんみんなを応援します。